今日の遥かなショーのゲストは、少し久しぶりにさやかさんです。さやかさんはどこからいらっしゃったんでしょうか？
今回もまた、フランスから戻ってきました。
戻ってきた、
はい。毎年なんですが4月に、南西フランスにある小さな町から、
うん、
日本に戻ってきてるんですね。
何時間ぐらい日本に来るの？
うちの玄関を出て、実家の玄関に到着するまでほぼきっちり24時間かかりますね。
ああ、24時間、
っていうのは、実家も伊勢の方で、実家も伊勢の方なので、フランスでも地方に住んでいるし、日本でも、まあ、関空の隣には住んでいないので、
うん、
飛行機を、乗る前と後にも移動時間があるので、だいたい24時間かかりますね。飛行場行くまでもね、結構時間かかりますからね。
今回もゆうたくんと一緒に、
はい、今回も息子をまた連れて帰ってきました。もうかれこれ、彼も、7歳になったので、もう7回目なんかな。
7回目、
もう毎年連れて帰ってきてますからね。
どうですか今回の旅、ゆうたくんにとっても、さやかさんにとっても、そのなんか旅の途中で何かを発見したとか。
今回はね、やっぱりね、テロがあった後だったので、
うん、
っていうのは、シャルリーがありで、ちょっと落ち着いて、みんなが忘れ始めた頃にまたパリで、ね、より大きな、しかも、ね、一般の人を狙ったテロがあって、うん、でちょっとまた忘れかけた時にベルギーで、ね、あったので、3月、でベルギーの場合はもう3月だったので、結構、飛行機乗るねちょっと前だったので、やっぱりもう飛行場もこう限界態勢という感じで、軍人の人が機関銃みたいなのを持っていっぱい立っていて、もう飛行機の入り口も一つにまとめられて、飛行機の入り口、飛行場の入り口ももう一つにまとめられて、みんながそこを通らなければならないってね、いろんなとこでこういろんなとこから入って、いろんなとこで荷物を下ろすとかができないようになっていたりして、それを見たら反対にも安全な感じはしたんですけど、反対を言うとね、安全じゃないからそういうことになってるわけで、なんかだなと思って。で今回はフランスが観光地として人気がなくなっているので、飛行機の便が減っていて、エアフランスに乗ったにもかかわらず、エアフランスが提携している KLM で、オランダ周りだったんです。こんなこと初めてです、やっぱエアフランス乗るとやっぱパリ経由で、ずっとエアフランスの機材でね、ほとんどやっぱり日本に帰るんですけど、たまに JAL やったこともありますけどね。でもそんな、なんかパリを通らないで帰ることはないんですけど、今回は偶然なのか何か他に理由があるのかわからないんですけれど、エアフランスだったのに、スキポール空港を経由で、でスキポールに到着したらちょっと警備が緩い感じになっていて、人がしてる格好も鉄砲の機関銃のサイズもちょっと小さくなり、歩いてる人数も減り、ちょっとまだなんか安全なところに来たのかな、で日本へ到着したら、とっても気軽な普段着のおまわりさんみたいなのが立ってるだけあって、ね、その防弾着でも今すぐでも打ち合いできるような人が立っていたフランスとは違って、普通のおまわりさんがいて、もう日本はねやっぱし安全なんだなという感じで帰ってきました。
一年関空ですか？
関空ですね。
やっぱり観光、じゃ逆にフランスは観光客減ってるかもしれないけど、日本は関空とか結構海外から入ってきはる人が増えてる印象はなかったですか？
もうそれはね、ありましたっていうのは、特に、国入る時にパスポートチェックがあるところが、昨年までは外国人が多分2つか3つ窓口があるだけで、あと、いくつあるのかわからないですけど、例えば10あるとしたら、2つくらいが外国人で、8が日本人のコーナーで、日本人の人が帰ってきたらバーっとだったんですが、今回はひっくり返っていて、日本人のコーナーが2列か3列になってて、で外国人の人のコーナーの方が多くなっていて、1年でこんなになってると思って。
そうですね、いつも同じ時期に帰って
くる、いつも同じ時期なので、なんか同じことで、だから
ですね、
だから半分半分でもなく、うん、もう完全に、前の外国人のラインの数と日本人の数が逆転していて、うん、ああこれもすごい外国人の人が入ってきて、まあ、私が到着した時間はあの別に特にそれでっていうなんかこう感じるものはなかったんですけど、うん、朝の早い時間帯だったので、うん、でも時間によってはもう外国人の方がバーッと混んで、うん、日本人の方がねあんま混まないっていうような感じなんだな、この列のあのと思って、これは去年はそうじゃなかったので、うん、まあ、いつこちらで変わったのかわからないんですけど、もうそれは絶対的に外国人のまあ観光客なり入ってきている人の数が増えている証拠やなと思いましたね。
そうですね、うん、京都なんか本当に実感しますけど、
私もこの前とちょっと朝時間があったの大阪駅で、うん、東急ハンズなんかまあ面白いもんないかなと思って見に入って、でまあちょっと文具とか欲しいものがあって、でハッと頭を上げたら周りに外国人観光客しかお客さんがいなかった、うん、でしかもその3人しかいなかったとかじゃなくって、結構パラパラパラパラとお客さんが、まあ、朝の時間やったとはいえ、うん、パラパラパラとお客さんがいるのに、ハッて見たらみんな外国人と分かる人たちで、うん、なんか大阪駅の東急ハンズやのにっていう、なんか自分が外国人のような、でしかもいろんな、まあ、中国人のように見える人や韓国人に見えるような人から、まあ、西洋か英語喋る人、フランス語喋ってる人もいたし、それプラスちょっとまあインドネシアのような、ね、東南アジアみたいな人もいて、うん、いろんな人がいる、でみんながおーなんかグレートみたいな感じで、日本の文具みたいな感じでこう東急ハンズの文具コーナーに、もうすごいみんな釘付けになって、まあね、東急ハンズなのでね、あのもう iPhone のカバーみたいなのからもういっぱいあるでしょ、いろんなものが、うん、ペンからもう
グッズが、東急ハンズは面白いかもしれない、
ね、でまあお土産なんかにもね、もしお土産なんか買っていこうと思ったら、まあ、日本らしいものが意外と見つかるいい場所なのかなって、
うん、
あのこんなに来てんのは偶然じゃなくって、それこそ口コミみたいなんで、うん、なんかいいなんか思い出の品とか、うん、お土産とかあるよってなってんのかなと思うくらい、
うん、
あって気がついたら周りがみんな観光客の人だった、うん、どうかな、うん、であと駅なんかもな、あれいつなったんですか、あの色とか番号がついて、あれ外国人の人に分かりやすいようですか、色と番号がついたでしょ、
うん、あ番号とかはそうだね、それはある京都も、う
ん、であれ多分だからあの京都は一番なんでしょ、
それはそうだと思う、
でなんかこのあのずっと伊勢の方まで番号ついてて、
うん、伊勢の方まで全部
そう、あれどういう風につけてるんでしょうね、あの私近鉄に乗ってくるので国鉄じゃないんですけれど、うん、JR じゃない、あ国鉄か JR かじゃないんですけれど、
どこが1か2かってこと、
で
どこまで
京都は1らしいんですけど、
うん、あそうなんだ、
京都は1
とこ、うん、
なんですけど、うん、ずっとだからもう伊勢とかの方までの全部の駅にね53とかこう数字がついてるのを、うん、どういう風につけてる、
でも確かに便利に、そうやって誰にとっても多分便利になってるんでしょ
うね、
海外の人 だけじゃなくて、
子供にやってね、うん、例えば34番やとか、
うん、想定そのね違う地方から来てる人にも便利とか、
うん、
そのよりユニバーサルなデザインにな
っ
ているのかな、
うん、だから分からないんですよ、去年はなかったので、これもだからこの1年の間にだから、うん、どの範囲でそういうことが決められて、
うん、
どういうふうに番号をつけられてっていうのはまあさっぱり知らないんですけど、うん、とにかくまあ近鉄乗ってもね JR 乗っても色と番号ついてるから、
うん、
おーなんかこれ全部いっぺんに変わったなと
思
って
、去年はそうじゃな
かった、去年はそうじゃなかった、
あそっか、うん、
だからそれもちょっと気づいたことです、
ね、気づいたことです、1年とか8ヶ月間
あると、そうですね、8ヶ月
ですね、
結構変わるもんですね、
違うんですね、じゃあゆうたくんはその8ヶ月ギャップがあると言ったら変な感じですけど、はい、して前は1年生に入学をされて、
で保育所の時から行っていて、で、まあ、保育所はまあねそんな、まあ、遊んでるようなものなので、
うん、
あまりだったんですが、で去年はみんな1年生で4月にみんなと一緒にランドセルつけて入学をして、で、まあ、みんなも一応ねひらがなとかカタカナは知らないという前提で物事を習っていくので、
う
ん、でまあみんなにとっても新しい生活が始まったので、
ね、
まあ良かったんですけど、うん、今年はちょっとねやっぱしあのいなかった間に、まあ、遅れたっていうかね、
うん、
点があり、
うん、
予定帳にみんなと同じスピードで予定が書き込めず、 5限あるのに3限までしか予定が分からず、で4、5限が分からないと半泣きになった朝起きてきたとか、そういうことがありましたね。
まずその予定帳に書き込むとか、そういうことをそういうなんかフランスでも小学校でするんですか？
フランスでもね、一応予定帳はあって、うん、でただ、授業の予定っていうよりは宿題を書いてくる。
あ、
宿題だけの予定帳にも、なんか日本の予定帳にも宿題のコーナーありますけど、
うん、
宿題のコーナーだけっていう感じで、っていうのは予定は結構臨機応変に変わるから、
うん、から
先生も明日は国語と算数ねって言って音楽になるとか、そういう感じなんですよ、話聞いてると。
日本やったらちゃんと時間割で決まってないですか？
変わるらしいんですよ。でしかも、フラン
スは変わるんだ。
でしかもなんか本当に臨機応変で、
うん、
例えば国語で新しい課題を始めて、
うん、
でそれが例えば3限分したらまとまっていいことができるっていう場合は、さっさと3限国語になってしまう。
あ、もう先生が決めることができる。
そうなんですよ。だからなんか、まあ国語と算数と国語とかいう予定でも、ああもう今日は国語これでなんか今いいとこでやから、もう一回国語みたいな感じで、まあ、あのゆ
う
たの話を聞いてるとですけどね、だから今日はなんか午前中は全部国語やったよみたいな感じで、だからまあ最終的にはしなければいけない量が決まっていって、まあ、そこへ到達したらいいという感じで、中は結構変わって、なんかゲストを呼んだりした場合はもう、まあ、もちろん他のになったりとか、算数もみんなでやり始めて、それが楽しくってこういい感じになったら算数の授業パッと増やして、で算数の予定やったとこを翌日するみたいな感じのことを結構気軽にするみたいなんで、こう日本のように予定を決めてこう予定を組むっていう、
日本の場合そんな変わらないですよ
ね。しかももうきっちり決まってますからね、1限2限3限って。
でその予定表みたいなのを自分で書き
写す、書いてね、で体操服を着てくるとかね、
うん、
なんか書いてるんですけど、それが今回はやっぱりそのひらがなもみんなみたいに早く書けないし、言ってるうちにみんなが学活っていうのの学が漢字で書けるようになってたりするのは、まあ、書けないし、で最初はそんなんで、今年はちょっとなんかで本人もちょっと涙目になってるし、なんか不安でちょっと怖いとか言って行き始めたので、あーなんかちょっと難しいかな、どうかなって初めてちょっとこうなんかかわいそうやなと、ね、その全然違う環境にまた入っていってって思ったんですけど、まあそれからどうかな、もう1週間くらい経ったらもう予定も書けるようになったし、わからない時はお友達に聞く知恵もつき、それでもうなんかの班長にもなり、何の班長かはわからないんですけどね、まあ毎日どうやったって聞くと楽しかったって言ってるので、まあ、あっという間にもう何もなかったかのように楽しそうに行くようになり、あとはまあ遅れた分の感じとかね、やっぱりちょっとこう追いつかないとダメだと思うんですけど、まあそれがなんか算数も初めてのテスト100点やったとか言うて、
すごい
なんか頑張ってるので、ちょっと最初はちょっと心配やったけど、まあ、あっという間に、
フランスと日本とカリキュラムも全然違う小学校で、その半年休んでまた半年か1ヶ月で戻ってきて、そういうのは普通にこう生徒としては大丈夫なの？
一応、基本としては、フランスも日本も、決まった年齢までは義務教育を受ける権利があり、受けさせなければならないということに義務になっているので、まあ基本的には国籍はもう関係なく、学校には行かしてもらえるんですけど、まあ、ゆ
う
たの場合はフランス国籍と日本国籍の両方を持っているので、まあ、余計普通に入学の案内とかがまあ来て、で、まあ、両方のまあ学校にちゃんとまあ承諾を
得て
で毎回、フランスの学校は一旦やめて、退学をして、
あ、そうなんや、
なんかシステム的にそういうふうになるらしい、そうしないと子どもの数が減っておかしいからってことで毎回退学をして、それで退学する前には、まあ、退学してどこでもなんか結局子どもが追えなくなると、この子は義務教育はどうなったんだろうとなると、学校はまあ事情知ってるけど、あの役所がややこしいのでということで、一応日本の学校から、入学証明書みたいな 受け入れますっていう証明書を出してもらったのを私が翻訳して、
うん、
学校に出して、まあ、退学したらここへというふうに、
うん、
でまた毎年、まあ、夏に休みになると、入学しますという届けを出し、うん、再入学するというふうになっているんです。
教育を受けてない空白の時間をがあったらいけない、
ね、そう、まあ、年金みたいなもんですね。いつもつなげとくっていうね、
いつもつなげとく
つなげとけば、まあ、問題はない、
うん、でもゆうたくんの場合だったら、この間夏に帰ってから、もう一回日本に戻ってくるまでに漢字の進み具合が
そうなんですよ、
だいぶ違ってきて、
そうなん
です、最初に学活っていう
学が書けない、
単語としても特殊な気がするけど
学活っていうのはね、
学活なんか懐かしいですね。学活って今も言うんですか。
もう学活って書いてますからね、
学活って、
うん、
あのいろんな図書委員とか、あのいろんな花壇整備する委員とか、
そういうのを決めてね、みんなにちゃんとこう、うん、そういうね、なんか係があってね、うん、黒板消す係とか、
うん、結構日本の中学校ってそういう係が、
ね、そうですね、日直さんもありますしね、
うん、フランスも、
フランスはね、日本みたいには係はないんですけど、あのまあ、ゆうたが行ってる学校で、あ、それって日本でいう何かの係やなと思ったのが、学校をみんなが帰った後っていうか、まあ、教室を出た後にちゃんと身の回りの整頓ができているか、だから、机のとことか、なんか後ろにロッカーがあるのかな、でそのロッカーがぐちゃぐちゃじゃなくってちゃんとその本は本のとこに入ってっていう風にしてるかっていうのを確かめる係っていうのがあって、
人のロッカー確かめる、
それで、ある時なんか教室から出てくる時間がえらく遅くって、ある週で何なんかなと思ったら、あのなんとかな、忘れたけど何とかっていう名前がついてて、一番最後にみんなのやつをあのチェックする係になったから、で、ダメだと赤いシールを貼られでその子は反省して翌日は赤いシールを貼られないようにしなければならないという、っていうのが、あ、なんか日本にはない係だけれど、
うん、
まあ、日本で言うとなんとか係ってやつやなと思って聞いてたんですけど、
そうですね、前お話伺った時は日本の小学校に入った、でその瞬間の話だったけど、考えてみたらフランスの小学校に入ってどうだったかっていうのはまだそんなに聞いてなかったです
ね。あ、そうかもしれませんね、うん、だからまた、日本を離れて9月から新、また1年生に今なったわけなんですけど、
う
ん、
また違う学校の体制に、ゆうたくんは
いや結構ね、あの 保育所とか幼稚園と小学校がつながっているので、先生もそんな行き来するんやってちょっとびっくりしたんですけど、年長さんやった時の先生が小学校1年生の先生になったの、
そうなんだ、
それって
幼稚園も教育の一環、
それで中には、幼稚園の子の一部が1年生に混ざったりとかして、でちょっと言
う
たら混ざっていたので、幼稚園と1年生を同時に教えている先生がまた次の1年生の先生で、だから2年連続でお世話に同じ先生になるということになり、でやっぱしね、あの読み書きも勉強を始めて、で、あの喋れるようになったのは、まあ、今は日本語もフランス語も両方まあ喋るんですけれど、喋るのはまあなんか自分も喋れるせいなのかよくわからないんですけど、あんましこうすごいなって思うことはなかった、もちろん喋れるようになってほしいというふうに積極的に思って、そのように仕向けてきたんですけれど、まあ、喋れるようになってみると、まあ、両方自由に喋るか、まあ、あんましなんかこうそのことを特別だとかすごいとかってあんま思ったことはなかったんですけど、読み書きできるのはすごいって思うようになりました。
読み書きね、
そうやっぱしあのフランス語のが読めるようになってきて、まあ、当然なんですけど、日本も結局だから4月から8月のなんか7月かの休みまでで、まあ、ひらがなとカタカナを習って、まあ、ひらがな結構パースラスラスラと読めるようになったんですよね。で事前にそんな教えてなかったので、もう学校行ったらシュッと読めるようになったっていう感じで、おすごい、なんか4月からね 4,5,6,7 の4ヶ月で、まあ、ひらがなとカタカナがシューッと読めるようになって、わーすごいと思った。またまた フランスへ行ったら当然のことながら9月からなんか3月までか行ったら、まあフランス語の絵本なんかもたどしいながらもこう読めるようになって、自分で、
うん、
おフランス語読めるようになってる、私だってフランス語読めるようになるまでは時間かかったのに、
あ
って感じで、それこそ反対にフランス語はあの漢字とかそういうのがないので、
うん、
あの大人が読むような単語も読めるわけですよね、まあ、時間さえかけたその単語の意味は分かってなくっても、
う
ん、なんとかこうとかって読めるから、うんうん、私そんな言葉なんか長いこと読めなかった気がするみたいなのを読めたりするわけですよ、シューッと。でそれがおーなんか読めるようになると、
うん、
読み書きができるとちょっと感心した、